こんにちは。はい、今日オープニングですけど、ゲームの環境っていう話をちょっとしたいなと思ってます。まあ環境変わったって話なんですけどね。ちょっと長年の購入課題というか購入の夢でもありました。ゲーミングチェアを買いました。プロゲーマーさん使ってるような上等なもんじゃないですよ。1万数千円レベルのもんではあるんですけど、ずっとですね、去年の春だったっけかな、ゲーム部屋みたいな形で作ったんですけど、ずっとですね、折りたたみの椅子、木製の椅子使ってたんですよ。これがね、ケツが痛くなってですね、2時間とか座ってると、ということで、この椅子変えたいなーなんて思ってたんですけど、やっぱ買うならゲーミングチェアにしたいなーなんて思ってまして、やっと手を伸ばした感じですね。組み立て式で、到着してもう30分ちょっとで、晩飯の前には組み上げられましたので、かなり、組み立てやすかったなと思ってます。で、早速、もうね、2週間ぐらい使ってますけど、とてもまあ快適ですよね。安い割にはですね、ちゃんとリクライニングしますし、足元もオットマンがついてまして、ちょっと仮眠みたいな感じで、寝そべりながら、携帯ゲーム機をしたり、それから、漫画読んだりみたいなこともできますしね。ということで、どんどん、ゲーム環境を改善しておりますよという話ですよ。ね。で、ここまでやっていくとですね、デスクが欲しいですね。こちらもPC 用のデスクではあるんですけど、かなり事務的な、作りのもので、本来デスクトップ用で、作られてるやつなので、なかなかノートに合わない、ノートを上に乗せると今度高さが合わないみたいな状態になるので、もうちょっと機能的なものが欲しいなという反面と、プラモデル作ったりする、そう、作業台にもしたいので、こういったものもちょっとね、考えて、商品選びをしたいなぁなんて思ってます。まあ、そうなるとですね、ちょっとベッド動かしたりとか、いうこともちょっと考えなきゃいけないので、大幅な、模様替えも考えなきゃいけませんね。それをしながらということで、もうちょっとしたら、いろいろ手を加えてみたいななんて思ってます。はい。ですね、ゲーム周りというか、環境周りなんですけど、実はパソコンの方もちょっと変わりました。買い替えたのではなくてですね、OS を入れ替えました。Windows 10に変わりました。というのも、あんた今更かいって思うかもしれません。バージョン 8.、Windows 8.1 だったんですよ。で、理由があって、このポッドキャストの編集用のオーダーシティっていうソフトがですね、なかなか相性がいいのか悪いのか分かんないんですけど、以前、Windows 10に、一度変えたことがあったんですが、その際にあまりいい挙動をしなくてですね、ちょっと断念してた、毛嫌いしてたみたいな部分があったんですけれども、まあ今回その理由がですね、PlayStation のリモートプレイのソフトがバージョン 8.1 をサポート終了すると突然アナウンスがありまして、そんなこんなでちょっと、バージョン10にしないと動かないっていうこともあってやってみたところです。で、やっぱり一番メインはドラクエ10で動かすこと。それと、編集用のソフトは動かないと困ると。で、プレイステーションナウとかプレイステーションのリモートプレイのソフトもちゃんと動くようにっていうのが、この4つの条件を満たすような状態で作らなきゃいけませんので、いろいろ構築したんですけども、まあ、結局のところですね、動きを軽くするのが一番だということで、常駐ソフトをやめたりとかですね、そういったところのその環境を変えてみたところ、 お、まあ、以前感じたようなもっさり感みたいなのはなくなったので、このまま Windows 10で使い続けられるんじゃないかななんて思っておりますよ。なので、まだまだうちのノートパソコン君には頑張ってもらう形でね、したいと思います。まあ、これによってですね、例えば、プレステのコントローラーも無線で繋がるようになったりとか、すごく、感触も悪くないですね。ので、大事に大事に使っていきたいですね。どんどんどんどんなんか、ゲーム環境とか、自分のホビー環境がとても乗ってきていますので、快適にゲームをするということを、もっともっと、突き詰めていきたいなと思いますね。はい。今日の、本編なんですけども、ゲストを招きしておしゃべりしております。前回引き続きちょっとゲームのアラカルトトークから、みたいな話もなりますけど、感触としてですね、すごくこう、相性がいいというか、他のラジオさんからちょっとお越しいただきましたけども、楽しく、ちょっと長丁場の収録になりましたけども、喋ることができました。本当に今日のゲストさん、感謝したいたしたいと思います。このゲストさんとの相性みたいなのもとても大事ですので、やっぱ、この、ポッドキャストやったからこそね、まず知り合ったっていうところもあるんじゃないかなと思いますので、こういった縁の方ですね、大事にしていきたいと思います。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第306回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイとその他のゲームのプレイを元にドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんにちは、ケンタロスでございます。ですね、今日は前回はですね、私の一人喋りつって、ゲーム、最近やってるゲームみたいな話を、もう、つらつらと喋ってみたんですけど、今日もですね、実は、ゲームについて語るっていうことをお送りしたいと思います。で、今回はちょっとゲストをお呼びしました。ちょっとね、若干ディスカッション気味にお話をしたいなぁなんて思って、今日はこの方に、出演オファーいたしました。サポート仲間をお呼びしましょう。同じ、ドラゴンクエスト系ポッドキャストウォーウォートナイトさん、にもご登場いただいております。アトムさんです。どうぞ。
あ、こんにちは、アトムです。
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
はじめましてですね。
はい
はい。
なんと、
はい、
ウォーウォーさんからちょっと引っ張っている、今日はよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今日ね、今お話しましたけど、
はい、
ちょっとゲーム談義をしたいと。
ゲーム談義。
うん、うん、ね。で、アトムさん、ツイッターの方をフォロワーという相互フォローしている形ですよね。
はい。
でよくまあツイートも見せていただくんですけど、
あ、そうですか。はい。
すごくこう気になるツイートを見つけまして。
はい。
で、アトムさんといえばですよ。
ええ。
まあ、ウォーウォーさんの方では、
はい。
まあ、客員レギュラー。
そうですね。
ね。いう形で、はい、不定期とは言うものの、確固たるポジションを。
どうですかね。
特にドラゴンクエストに特別詳しい。
うん。
なおかつ、
一番最初にあのお聞きしたのはですね、
ええ、
あの堀井雄二について語るっていう感じでしたよね。
ああ、あの堀井雄二のモノマネで出てきた、
ね、そう、
ええ、
アトムさんの声がね、あの堀井さんにそっくりだということで、
ええ、そうそうそう、あれ結構受けたんですよ、ね、
今喋ってても堀井さんと喋ってるから、ね、
ああね、なんか地声がちょっと近いかもしれないですね。
でね、今日はその、ええ、アトムさんにドラゴンクエストの話を聞くのではなくてですね。
はい。
こう、ツイートを見てると、
ええ、
ものすごくこう、ゲーム好き感が伝わってくる。いや、だいたいタイムラインにいる人はみんなゲーム好き、ドラクエ好きだったりするんですけど。うん、
はい。
その中でもこう、人、なんていうかな、うんちくというか、一つこう、心の中に信念を持ってこう、ゲームをやっておられるみたいな。
はあ。
部分がですね、ちょっと見れましてですね。うん、
はい、
この話をぜひこのポッドキャスト上でお聞きしてみたいなぁなんて思いましてですね、
はい、
今日はちょっとお話をしてみたいと思います。
はい、
はい、あの実際どうなんでしょうね、やっぱあのゲーム大好きなわけでしょ。
もちろんですね、もうファミコン世代なんで、ファミコンから入って、
はい、年齢的にはだから私とあんまり変わらないぐらい、
あんまり変わらないですね。
うん、なので、はい、そういう世代から始まってるゲームライフ、
はい、
ゲーム大好きライフみたいな部分もありますからね。
そうですね、う
ん、なのでその、
はい、
なんだったら ウオウオさんでは聞けないアトムさんというか、ウオウオさんでは喋れないところも引き出したいなっていうところ、
なるほど、
思いましてですね、
はい、
今日はちょっとそんな
ブラックアトムをね、
ブラックアトムなんか鉄腕アトムあの悪に染まったみたいな感じじゃないですか。
そうそう
そう。ということで今日はちょっといろいろお話してみたいと思いますよ。
はい、
というわけでアトムさん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
DJ ケンタロスのドアラジ、
はい、本編でございます。
はい、
さてそのね、何の話をしたっていうところだったんですよ。
はい、はい、
やはり最近あのドラクエ以外もってことで、その何ですか、ロールプレイングゲームもとかアドベンチャーゲームかなりやっておられる。
そうですね、
うん
うん、
で私が気にかかったアトムさんのツイートというのは実は、
はい、
ロールプレイングゲームメタルマックス、
はい、あ、はいはい、最近出たやつですね。
そうですね、
ええ、
こちらのその、あれはリメイク作品、
そうですね、リメイクですね。
うん。なんだっけ、メタルマックス？
ゼノリボーン。
ゼノリボーン。
そうそうそう。
うんうん。で、こちらの、これについて、ちょっと正直言うと、これ、ちょっとすげえなんか出来が残念だったみたいな話を、
はいはいはい。
をつぶやいておられる。
で、そうだったんですよね、あれはね。
うん。で、うん、なんかこう、僕が好きだったメタルマックスがこうなるのかよっていう感じを受けたんですよ、うん。
はいはいはい。
これについてまずね、話を聞いてみたいなって思ってる。
はい。
で、今日ね、今日実は、大きなテーマとして、
はい。
その、ゲームの、
はい。
出来のいいゲーム？
出来のいいゲーム。
ちょっと表現はあれですけど、残念な出来だったゲーム？
はい。
この、対極的な二つの話をしてみたいなぁなんて思ってました。
はい。
うん。いうことなんですね。
はい。
はい。ので、まずそのメタルマックスの話。
ええ。
これ何が良くなかったんですか、アトムさんにとって。
ケンタロスさんはメタルマックスはプレイされたことはない
んですか？ここ近年の作品は全く知らないです。メタルマックス自体はですね、はるか高校生ぐらいに戻れるんですけど、私の同級生がですね、プレイをするというかもう、ファミ通で、
うん、
俺が持ってきてたファミ通、学校に持ってきてたファミ通を見て、
はいはい、
これめっちゃ面白そうじゃないか、
うん、
っていう話をしてたんですよ、
うんうんうん。
で、これがですね、思い返すと、ファミコン版？
そうですね、その頃は。
ですよ。私、うん、高校生ぐらいの時に、
はい。
スーパーファミコンっていうのが出たわけなので、 思えば、メタルマックスの初期っていうのはファミコン。うん、なんだったらファミコンのもう黎明期終盤期ですよね、もう多分。
そうですね、これあの、メタルマックス最初のがファミコンで出たのって、
はい、
91年の5月なんですよ。1991年の5月なんですよね。
うんうんうん、
でね、もうスーパーファミコンが出てから半年も経ってるんですよ。もうスーパーファミコンの時代が始まっちゃってから、
はい、
あの、ようやくファミコンのカセットとして出たんで、
うん、
だからね、あんまり面白い割には売れなかったんですよね。
ああ、いや、そうなったんだ。
みんなスーパーファミコンに行っちゃったから。
まあ、そうですよね。
うん、だからいわゆるなんか埋もれた名作みたいになっちゃったんですよ。
ああ、うん。だけど、まあ、やっぱ、何ですか、うん、あの、内容的には、
うん、
男心、
そう。
くくすぐられる内容でですね。
やった人の評判はすごく良かったですよね。
うん。まあ、RPG なんですよね。
そう、あの、メタルマックスはね、ものすごくざっくり言うとね、うん、ドラクエみたいな RPG なんですよ。ちょっとざっくりすぎですけど。要するにね、あの、昔のドラクエっぽい、
うん、
例えばね、街の周りで雑魚モンスターをやっつけて、
うん、
金と経験値を貯めて、
うん、
体力が減ってきたら宿屋に戻って回復してみたいな、
うん、
基本の構造は昔のオーソドックスな RPG なんですね。
うん、
で、まあそこまでだったらなんだ普通じゃんってなっちゃうけど、
うん、
メタルマックスがすごいのはここからで、
うん、
まあゲームの土台はドラクエを踏襲してるんですけど、
うん、
逆に言うとね、あの、それ以外の要素は全部ね、あの、ドラクエと真逆なんですね。
うん、
主人公は勇者でも何でもないし、
うん、
壮大なストーリーもないし。
あれない、壮大なストーリーないんですか？
一応ね、ラスボスを倒してエンディングって大枠は用意されてるんだけど、
うん、
それまでの間に何をやっても勝手なんですよ、どこ行っても。
今の何？オープンワールドのセクション
ってやつ。そうそうそう。それであの、世界観なんかもあの、何あの、もう文明が滅びた後の廃墟で、
うん、
であの、みたいなね、なんか、そう、フォールアウトみたいなことをね、90年代の初めにこうファミコンでやってたって結構先取りしましたよね。
なんかね、ファミコンってやっぱグラフィック落ちるじゃないですか、うん、劣るじゃないですか。
ええー。
ですけど、なんかね、あの、結局、その、今、アトムさんが説明した、その、ロールプレイングの基本は守ってるんだけど、それ以外の部分っていうのが、戦車を改造していく、
そう。
やつなんですよね。
それがね、また面白くてね、うん、要するに、自分好みに改造できちゃうんですよ。
ね。
だからね、
うん、戦車のベース買って、
うん、
足回り変えて、
そうそうそう。
手法変えて、服装変えてみたいな感じですね。
うん。人間のままだとね、
うん、
人間って弱いんですよ。だから、うんうん、あの、フィールドをあっちこっち遠征するとね、強い敵が出てきて死んじゃうんですよ。
そうなんですよね。
でもね、あの、戦車に乗っていくと、ババババババって機銃走車で、
うん、
いやもう、ね、一掃できるんで、
うん、
それで、ね、ほら、クエストを受ける、クエストを受けて、
うん、
報酬をこう、どーんと稼いでね、そうやっていくんだけど、うん、そのクエストを受けるのも、モンハンとかで今じゃ当たり前になっちゃいましたけど、
はいはい、
それも、メタルマックスが結構最初の方にやってましたよね。
そうかもしれないですね。
いろいろね、すごいんですよ、メタルマックスって。で、それで、賞金稼いで、
うん、
そうするとお金が思った以上にどーんと入ってきて、
うん、
それでもう脳汁が出まくりで。
そして、そいつをまた戦車に積み込むわけですね。
そう、稼いだ金でまた戦車改造して、そうするとね、
うん、
戦車のヒットポイントってすごい高いんですよね。
はいはい、
それをね、また改造するとドーンと、ね、ヒットポイントが上がって、
うん、
桁が変わるぐらいドーンと上がって、え、こんなに強くなるのってまた脳汁が出て、
うん、
じゃあ、あの大変そうなところ、もういけるじゃん、みたいな。そういうことをやってるとね、延々終わらないよっていうね。
だから要は、ストーリーの、中身はあるんだけど、うん、中をいじってる方が楽しいっていうゲーム。
そうそうそう。かといってね、シナリオがおざなりなわけじゃなくて、
うん、
街の人たちのセリフとかもめっちゃ凝ってるし、うん、ネタとかもね、いろんなアイデアがてんこ盛りでね。
まさに、でもファミコン時代にやってたにしたら大したもんですよ、
ね。中身は濃いゲームでしたよ。
あ、
うん、
なので。
要するに、うん、自由度の高さがまあ魅力ですね、一言で言うと。
そういう意味では、その何、俺の、その高校の時の同級生、
うん、
ちょこっとだけ借りて触ってみましたけどね。なかなか尖ったゲームだなと思いました、
ね。尖ってましたね。
あ、
うん、何しろだってあのキャッチコピーが、流体時にはもう飽きた。
ズバリドラクエのこと言って
る。ズバリ。あれね、あ、それでこれ、このゲーム作ったのってさ、ファミコン神拳の宮王なんですよ。
そうですよね。
うん。だから堀井裕二の仲間なんですよね。うん、
仲間。
堀井裕二ファミコン神拳伝承者のあの3人のうちの1人だから、
うん、
その仲間がね、その、 流体にはもう飽きたってね、すごいじゃないですか。
よう言うなって。
あ、で、あの、ミヤオのために言っておくと、うん、このキャッチコピー、ミヤオはめっちゃ嫌がったらしいです。堀井さんになんてこと言うんだって。でもね、あの、広告代理店に押し切られて。
そうなんですね。
うん。そうそうそう。
そうか、そうか。
まあ、メタルマックスってのはまあそんなゲームだった
んですね。そんなゲームだったんですね。ご存じない方のために。で、これは、うん、で、ね、続編がほら、スーパーファミコンで出たりとか、
そうそうそうそう。
その後もですね、携帯機に移植されたりだ、なんだっていう、結構、シリーズ出てるんですよね。
うん。出てます。
これはやっておられる？
やってますね。シリーズやってて、うん、スーパーファミコンの時とかはまあ、ようやくある程度こう売れたりとかして、
うん。
うん、やっと報われたな、みたいな感じだったんだけど、その後ね、発売元が倒産したり、権利問題でね、ごたごた、権利があっち行ったりこっち行ったりしてね、うん、結構空白が空いちゃったんですよね、はい、シリーズ。うん。だからね、2の後、3が出るまで17年かかってますね。
あー、なるほどね。
うん、作りたくないわけじゃなかったんですよ。
は
あ、うん。ずっと権利問題で作れなかったんですよね。
はあ、は
あ、
は
あ。うん。そう。で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、時が流れ、今度、ミヤオは、ついこの間出てた最新作のゼノリボンは、ミヤオは直接はタッチしてないんです。
はいはいはい。
うん。で、そのゼノリボンがなぜがっかりしたのか、
うん、そこですね。
ことですよね。それは、まあ、開発の中心人物が変わったりして、うん、まあ、完全にミヤオが離れちゃったわけじゃないんだけど、直接はタッチしてないと。でね、うん、さっき言ったようなメタルマックスの自由な楽しみってのがね、ちょっとなくなっちゃったんですよね。
ああ、あの何、戦車が改造できるとかそういうこと？
あのね、戦車の改造の楽しみだけはね、かろうじて残ってるんだけど、
うん、
それ以外の探索する楽しみとかはね、ほとんどなくなっちゃって、例えば、町とか村とかもなくなって、
うん、
冒険の拠点は基本一箇所。で、そこを起点にあちこち探索するっていうね。
はいはいはい。
だからね、要するにあの、広いワールドマップを冒険するんじゃなくて、うん、ある世界の一地域だけにスポット当てたようなゲームだったんですよ。うん。でね、まあそれね、結構、事情はいろいろあると思うんですよ、それ、うん。例えば昔みたいにでかいゲームを作る予算をかけられないとかね。うん、そうするとほら、街1個で済むんだったら1個で済ませたじゃないですか、予算ないんだったら。街10個作るとさ、それがまた1年2年とかかるから。うん、そういうなんか、低予算で短い期間で、うん、昔よりもコンパクトなゲームにしなきゃいけないとか、そういう事情はあったと思うんですよね。
うん、
RPG ってなんかいつの間にかね、売れるジャンルじゃなくなってますからね、今。
そうですよね。
うん。で、
だって俺も ね、やろうと思ったら、すごいこう気合い入るんです、うん。気合い入れなきゃなんですよ。
うん、そうそうそう。
この時間、これに取られるなっていう。
そう。昔はネットがなかったからね、うん、でかいゲームも安心してできたんだけど、
うん、
今、自分が、でかいゲームやってる間に、ネットでなんか楽しいことが起きてたら嫌だな、とか思って。それで、なんか、落ち着かない感じ、
うん、
うん。でね、まあ、そういう、以前とは変わってしまったっていうことに対してね、うん、まあ、ファンから普通にブーイングが上がりますよね。
うん、
昔の自由度の高さを返してくれって。
うん、
まあ、そこまでだったら、人気シリーズが解約されました、ファンが怒りましたっていう、まあ、よくある話で終わるんですけど、
うん、
このメタルマックスでのリボーンにはね、もう一つ、もっと深刻な問題がありましてね。
うん、
それはね、もう内容云々以前にね、ソフト全体の開発力が低いんですよ。
うん、
もうね、ユーザーインターフェース、いわゆる UI とかもね、うんうん、人気シリーズとは思えないぐらい使い勝手が悪かったり、もうほんの一例を挙げますとね、
うん、
パーティーのメンバーで犬、動物の犬ね。
うんうん、
犬がいるんだけど、うん、そいつにこう餌をあげたり可愛がれることができるんだけどね。
はいはい。
餌をあげるときに、まあどの餌をあげますかってリストが出るんですけどね。
うん、
自分が持ってない餌まで全部表示されるんですよ。もうアホかと。でね、もう気が利かねえな。もうこの辺にもダメ感が現れてるじゃないですか。でそのくせどれを何個持っているか肝心のね数の表示がないんですよ。
ああ。
普通ほらね普通ね。
うん、
薬草かける1、毒消し草かける0とかね、
うん、
出るじゃないですか、
うん。
それがあれば全部出しちゃっていいんだけど、それがないから、うっかり持ってないアイテムを使おうとしちゃうわけ。そうするとね、それは持っていませんとか、ピシャリと言われちゃって。
分かってるわいっていう感じですよね。
そう。うん、でも、あるやつだけ出してくれっていうさ。で、ね、あらゆることがそういう調子なんですよ。 これ本当テストプレイしたのって感じで。で、私はそこだけ見て怒ったわけじゃなくて、散々我慢、そういう細々とした不満ね。我慢して我慢して。
不満ってさ、蓄積っすよね。
蓄積。もうね、ボディーブロー
の。ちっちゃいものの。
そうそうそう。で、もう、我慢に我慢を重ねてきて、矢先にそれ見て脱力しちゃって、怒るというより、うん、ああ、これダメなんだ、これって思って、さ、もうやる気がしなくなっちゃって。でね、しかもこのゲームね、2年前に一度発売されてるんですよ。
あ、新作じゃないんだ。
どういうことって思うかもしれないけど、うん、今から2年前、2018年にも、うん、プレイステーション4、ニンテンドースイッチ向けにね、一度出ていて、その時の評判がまあ、かんばしくなく、うん、あとね、作り手の側にも悔いがあったみたいで、うん、リメイクしますと。それもね。
え、同機種でですか？
そう、同機種で。でね、それも単なる改良版とか軽いパッチ当てるとかそういうレベルじゃ全くなくて、うん、もうね、プログラムからグラフィックからもう全てを完全に作り直すと。
ほうほう。
同じゲームを、同じゲーム機に向けて、2度も出すっていうね、たった2年で。かなり珍しいケースなんですけど。
いわゆる、何ですか、その、いわゆる、あの、これは悪い意味で言われますけど、
ええ。
完全版商法とか言うじゃないですか。
ああ。
そういうもんでもないんだ。
完全版商法っていうのは、もともとあるものに何か付け足
す、ね。そうです、そうです。あの、
じゃなくて。
アドオンするとか、うん、ストーリー付けるとかですよね。
そうそうそう、うん。なんか、ね、付け足すんじゃなくて、もう、一から、プログラムから全部やり直す。
お、
うん、戦闘システムもちょっと変えちゃいますみたいな。だから、グラフィックも全然違うんですよ。でね、あの、ネタだけ一緒っていう、で、それを同じゲーム機向けに、こう、たった2年後に出すっていうね。で、しかもね、その、同じゲーム機向けて、でも出す、うん。それをやっておきながら、これかよっていう。で、しかもね、2度目の時ってね、なかなか完成しなくて、うん、発売延期を2度もやってるんですよ。それで、あんな不完全なものが上がってくるってことはね、で、しかもね、発売してからもね、もたもたパッチ当てたりしてるし、もう何しとんねんと。
へ
ぇ、うん、うん。それ、何、二度目やっててまだそんなことしてんのっていうね、これはもうさすがに開発力が低いと言わざるを得ないですね。
うん。
っていうね、そのね、だからね、ここで気をつけたいこととしてはね、私が、うん、これ、あんまりこういう話で長くなっちゃうから、ツイッターの140字じゃ書けないんだけど、うん、ファンの人たちから、こう、以前みたいな規模の大きいゲームじゃなきゃ嫌だっていうかね、昔の楽しかったメタルマックスに戻せって言われている問題と、うん、スタッフの開発力が低いっていう問題はね、全く別なんですよね。そこがね、その二つが、ちょっとごちゃ混ぜになんかなっちゃってる感じがして、あの、今のね、低予算のね、規模の小さいメタルマックスさえ、満足に作れない人たちがですよ、昔の規模の大きいメタルマックスに戻せって思ったところで、それをすんなり作れるとはとても思えないですよね。
なるほどね。
逆に規模のでかいメタルマックスを問題なく作れる会社だったら、うん、低予算で小規模のメタルマックスだってもっとうまく作れたんだろうと思うんですよ。なので僕はこのゲームに対して、昔と違うから低予算で規模が小さいからダメだと怒っている人たちに対してはちょっと違うかなと思ってるんですよね、
うん、
単に作り手の問題じゃないかと、あの規模の大きい小さいじゃなくて、
うん、
っていうね、そんなことをね、思ってモヤモヤしてたんですよね最近。まあ他にも楽しいゲームいっぱいあるからいいですけどね。
そのね、あの、うん、ストーリーとか、
ええ、
はまあいじればそれは味わうことができるんですけど、
ええ、
今一番引っかかったのがその UI の問題とか。
そうそう。
あの。うん、っていうの、UI が、
うん、
あの、なんだろう、なんかこう、違うなっていう。何も、さ、あの、世界標準の、じゃあ、うん、なんだったら、ドラクエと同じにせとか、いうことでを言ってるわけじゃないんですよね。うん、そうじゃなくて、その中での、その、うん、なんていうの、決めの細やかさかっていうか、いや、少なくとも、いやー、今出てるゲームってこうじゃないよねっていうものことですらできてないんでしょってことでしょ。
そう。要するにメタルマックスシリーズで今までやってたことができてないから、
うん、
劣化ですよね、もう完全な。
劣化。しかも、うん、同じものを2回出して。
そう、それでこれかっていう。
まあ、どこいじっとんねんって話よね。
そうそう。ちょっとね、いじるところ間違えましたね、あれね。力の入れ方が。
こういう、まあ、うん、一番最初この残念なゲームの、できて、あの、話からスタートしてるんですけどね、今日。いや、俺もね、こ こう、ええ、プレイしてて、
はい、
こう、大丈夫みたいなやつってあったんですよね。最近のゲームってやっぱキーボードもでかいし、
うん、
まあ、昔みたいに、うん、あの、もう、打作も、あの、名作もだ、なんで、終作も、打作も、もうごちゃ混ぜのファミコン時代と違って、
はいはい、
今、規模が大きくなればなるほど、あの、いっぱい売らなきゃならない使命を追って、うん、あの、売られるわけですよ。
そうですね。
もしくは逆にですよ、インディーゲームのように、荒削りながらすごい光る何かを持って、
うん、
でも、ほら、低価格で、
うん、
出したがゆえに、スマッシュヒット飛ばす作品、
うん、
ここからなんと続編が作られましたみたいなのもあるわけですから、
はいはい、
これは分からない、どちらがいいとは限らないんですけど、
ええ、
いや、期待に期待を重ねてって言って、
うん、
やっぱり少し残念だったなみたいなものは、
うん、
あったりしてですね、
うん、
俺もちょっと何個か言ってみようかな。
はいはい、
まあ、これね、重ね重ね言われてるやつなんですけど、
うん、
メタルギアソリッド5ですよ。大好きなんですよ、メタルギアソリッドシリーズ。
うん、
まあ、まさにアトムさんが今、メタルマックスに、がシリーズへの思いみたいなのがあったからこそ、
ええ、
こういう出来はないんじゃないって思うじゃないですか。
ええ、メタルつながりでね。
メタルギアソリッドの場合は、
はい
はい、まあ、シリーズはもう、ナンバリングが5。プラス、うん、携帯機版も出てますから、
はい、
含めれば6作品、7作品っていうの
をや
ってるんですけど、まあ、据え置き機の最終作としては、MGS5 がラストだったんですね。はい、で、うん、ストーリー上は、
はい、
まあ、よくできてる SF 作品にはなってるんですけど、
うん、
最後の最後のところが出来上がってないんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。これはもう発売日の問題。
うん。
この日に出さないとダメっていう締め切りを切られた上で。
はいはいはい。
うん。プロデューサーの、小島監督、うん、小島プロダクションの代表ですよね。
はいはい、
今、個人の事務所立ち上げて、まあ、ソニー傘下の形で。
はい、
作っておられたりするわけなんですけど、
うん、
コナミ所属時の最終作品なんですよ。
はいはい。
で、その時に、最後の結構、お尻の、発売までのプロセス的に、あまり良くないことが囁かれて、最終的にはストーリーの最後の最後っていうのが、すごくこう、もやっとした形で、終わってる。
うん。
うん。まあ、これが世に出てこないものなら、
うん。
まあ、そういう終わり方もあるかねっていう考え方ではあるかもしれないですけど、
はいはい。
若干その絵コンテというか、
うん。
みたいなものが流出しちゃったんですね。
あははは。
じゃあ、これが出てたら、この一本が入ってたら、
うん。
それで満足したのにってみんな言われたんですよ。
なるほど。
うん。ただね、これに関しては、その会社と、小島監督の問題とか、いろいろな部分があるので、
はいはい、
こればかりは何とも言えないです。実際の話で言うと、私もお仕事してる、関係上ね。
ええ。
やっぱ納期に間に合わないっていうのは良くないんですよ。
うん。
うん。これ待ってたら、あと1年出なかったかもって言われるぐらいですからね。
うん。
本当に小島監督が満足するレベルまでたどり着くには、あと、そこから1年かかったんかもねって言われる形だったので、うん、それは納期は大事。でも、
うん、
知り切れみたいな状態、
うん、
みたいな状態になったって、なおかつ小島監督はそこから離脱というか、小谷を退社することになったわけですけど。
うん。退社したのってそのタイミングだったんだ。
そのタイミングだったんです。
うん、
で、宣伝やらなんやらも一切出てこれない状態になって。
うん。
うん、なんだったら、MGS5 は結局、世界で日本で、
うん、
ゲーム作品賞いっぱい取ってるんですけど、
一
つたりとも受賞式に出ることができなかった。
うん、なるほどね。
うん。 まあ、これはまあ開催所属の人間としては、まあ、叱るべきなのか、なのかなとは思う反面です
ね。
こういうなんか残念な出来の、また一つ別の形っていうのがあります。他にもね、実は今プレイしてる作品なんですけど、
はいはい。
この間ね、大逆転裁判を買ったんです。
はいはい。
うん。3DS 版です。俺の買う 3DS の最後の作品じゃないですかね。
ああ、なるほど。そうですね。この間って言うとそうなりますかね。
そうです。東京ゲームショーセールですね。
うん。
で、買ったんですけど。
うん。最後の作品 ?2 は ?2 は買わないの？
ない
が。大逆転、大逆転。
あ、2と1と2セットで買った。
ああ、なるほど。
で、それぞれ900円だったんで。
安
っ。うん。ここでしか買わないかなって言ったんですね。
うん。
で、2がね、めちゃくちゃ面白いっていう評判なんです
よ。そうみたいですね。
もともとやっぱ逆転裁判シリーズはとても好きで。
私も好きですね。
あ、アトムさんもプレイされてるん
ですね。めっちゃ好きですね。
うん。
うん、
2がめちゃくちゃ面白い。2やるには1やらんと仕方ないじゃないか。
うん。
思ってるわけでして。
うん、うん。
あれ、アトムさん、大逆転の方は？
大逆転、実はね、この収録が始まると直前にクリアしたんですよ。ついさっき。
あ、1も2も。
1だけ。
1だけ。
うん。もうもうそろそろ、あと一息で終わるとこにいたから。
うん。
じゃあ、せっかくだからクリアしちゃえよ。
そうなんです。
やったのね、うん。
ちょっと、ネタバレは怖い、これ。
あ、いや、ネタバレしませんよ。
うん。
もちろん。
なんですけど、
うん、
これも、何が残念って、
うん、
2は傑作なんですけど、
うん、
1は知り切れじゃねって言われてたらしいんですよ。
ああ、私もその辺を確かめたかったんですよね。
うん。
うん、まあ、そうだな。あれですね。まあこれネタバレはしない範囲で言うと、決してね、話をこう綺麗に終わらせられなかったというわけではなくて、
うん、
わざとね、続きに期待をさせるようにしてある感じでしたね。
ああ、そういうものの考え方か。
作りがそうだった。まとめられなかったんじゃなくて、
うん、
確かにね、一つの独立したタイトルとして売る以上は、ストーリーは基本的にその作品の中でケリをつけるのがまあ筋ですよね。
だってさ、学生裁判って、うん、まあ、ここまでのナンバシリングシリーズだったら、うん、1、2、3、4、5、6までだから。
うん。
まあ、6は多分大逆転の後に出てるから、まあ、ともかくですけども、その、一本のソフトの中で、
うん、
4つの事件が、4つだし5つの事件がか、うん、それぞれに絡み合ったりしてたりする、いわゆる伏線としての1本があったとしても、
うん
うん、それぞれの事件が4つバラバラで、
はいはい、
実は4話が、
うん、
1話とか2話に出てた、あの事件が絡んでたとかってことがあっても、1本の中で収まってたりするじゃないですか。
うん、そう、そこが良かったんだもんね。
そうなんですよ。
うん。
うん、
すごいカタルシスがあって、
うん、
うん、
で、なんていうかな、やっぱ連載漫画っていうのは多分連続で読まなきゃならない、もしくはアニメも一本頭から見た方が面白いってなると思うんですけど、
うんうん、
そうだな、ちょっと表現難しいんですけど、
あ、は
い、一本やっぱ単独作品とししてやって面白いってならないと、
そうですよね。連載漫画の場合は続きがあって初めから言ってますからね。
そうでしょ。
うん。だから、大逆転裁判って一つのタイトルだと、それだけで面白さは期待されるのは、まあ、されちゃいますよね。
パッケージングを買ったら、これ一本で、やっぱり、うん、楽しめる作品でないといけないんじゃないかと思ったり
です。うん。なんかね、そういうので、これ終わってないじゃんって言ってね、要するにこう、一つの作品内でケリをつけられなかった、その、なんか言い訳っていうか逃げとして、結論をこう次の作品に先延ばしにするってこれは叩かれちゃうと思うんですけど、
うん、
大逆転裁判はねそこまでひどくはなかったと思いますよね。
ああ、そうですか。
綺麗に終わらせられた感じだったんだけど、ただわざとなんか次に期待もさせるんでね、その時にねなんかねこれもなんか事情がありそうな気がしたんですよね、ふと。
うーん、
作者の話を聞く限りだと、
うん、
逆転裁判ってね、毎回毎回すんなり作らせてくれてるわけでもないみたいなんですよね。
あんなにヒットしてんのにね。
そう、企画を通すのも大変みたいなんですよね。だからね、だから、きちっと終わらせることもできたっぽいのに、わざとそうやって続きをほのめかすようなやり方にしてるっていうのはね、なんか、どうしても続きを作らせてくれっていう思いとかなんかいろいろあんのかなとかね。
カプコンさんのお家事情もあるのか。
ただね、ただね、そのやり方っていうのは、たとえ許せる範囲であったとしても、うん、クリアした時のカタルシスは低下しますね。
なるほどね。
うん。ただ、一本のゲームとしても十分面白いんで、うん、2のためとは言わずね、1もじっくり味わって楽しんでほしいところですよね。
その、何ですかね。例えば、だから、2を買って、
うん、
監督作品として楽しめるかどうかにかかってきますよね、これね。
ああ、それは、そう言われるとね、確かに。2だけで単独で遊べるのかって言われちゃうとね。
いきなり2買う人って難しいかもしれないですけどね。
うん。うん、なんか、それで思い出したのがね、ノーベル賞を取った山中伸弥っていう、
はいはい、教授。
医学者の人がいるんですけどね、はい、その人が言ってる名言でね、はい、高く飛ぶためには思いっきり低くかがむ必要があるって言ってるんですよ。これね、これはね、何でもそうなんですよ。何でもそうなんだけど、うん、ストーリーもそうなんですよね。
うん、
ドカーンっていう驚きとか感動ってね、急には出せないんですよ。そのドカーンをやるためには、絶対ね、その材料になる情報をね、仕込んでおく間が必要なんですよね。
はぁ。
強いパンチを打つためには、溜めなきゃいけない。うん、そうすると、溜めてる間何も起きませんから、うん、溜めることのリスクってのもあるんですよね。
溜めたけど、スカッて終わるかもしれないかもしれない。
そうそうそう。あと、その溜めてる間、我慢してくれてるとは限らないから、その間にやめちゃう人もいるから。
なるほどね。
だからリスクがある。だから、ドラクエ11も序盤はすごい地味だったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、あれは高く飛ぶためなんですよね。
あ、
絶対、強い攻撃にはための時間がいるんですよ。その、うん。だからね、その辺のジレンマはね、ストーリーのメディアにはついて回るんでしょうけどね。うん。うん、だからその、私も1をクリアしただけなんで、2は分かんないですけど、2の評判の良さっていうのを見ると、1はちょっとために使っちゃったのかなっていう感じする。
ああ、それはでもしかし、こういうちょっと大きなタイトルとしては、ちょっとあれですよね。
そう。それだったら、大逆転裁判前編とかにするべきだったんですよ。
ああ、後編も出ますよ。
初めから続きを前提としてやるべきだったね、それだったらね。ただそれもね、前編ってやっちゃうと、もう1ヶ月か2ヶ月ぐらいに後編出せって話になっちゃうから。すごいなんか難しそうだよね、それもね。
今、アトムさん、いい振りいただきましたわ。次お話ししたいの、まさにその話なんですよ。
おう。
ついこの間ですけど。
はい。
ファイナルファンタジー7。
7。
リメイク。
ああ、はいはいはい。うん、
これね、俺、実は FF7 って名作と言われながら、プレイをしていないというか、する機会がなかったと言っていいのか。
社会人ゲームあるあるですね。
そうそう。で、うん、今、ガクガクのやつやるのかっていう問題とかね。
それはね。
うん。ならば、やっぱ今回のリメイクはとても魅力的なんですよ。
うん。
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 それに対して、まあ、今回もう最初からなんですけど、
うん、
あれをその何分作ですよ、と。
そうですね。
いう話なんですね。
うん。
で、ストーリー上、そのミッドガルっていう、よく有名な建物。
はいはい。
街の前景というか、あれを脱出するまでですよってはっきり言っちゃってると。それはもう20年以上前の作品ですから、
うん。
それはもう、ある程度のストーリーとか、それこそ FF 好きだったらやってて当然でしょっていう言ってもいいと思います、それは。で、それに対して、だとしたら、これ、ストーリーの何分の1じゃねってなってるらしいじゃないですか。
うんうんうん、
で、だとするならば、いいですよ、それはそれ。だって、グラフィッククオリティで、あれを全編通すって、かなり厳しいんじゃない
です
か。
でしょうね。
うん。
うん、
で、本当にそれこそなんだ、スクエニの、最後の砦と言われたセブンでしょ。
うん。
うん、で、これをやっぱ、対策として仕上げないと意味がないわけですよ。
うん。
なんですけど、問題は、今の逆転裁判のように、続編が出るのかすら問題ですよね。
うん。
実はね、ついぞこの間、東京ゲームショー。
はい。
俺、スクエニの隠し玉というか、 何らかのアナウンスがあるんじゃないかと思ってたんですよ。
うん。
FF16 で FF はニュース終わったみたいです
ね。ね、ああ、そっち行っちゃったんだよね。
そうそうそう。それはもちろん、
うん、
あの PS5 とか Xbox シリーズ X とかっていう次世代機があって、それに引っ張られるっていうか、うん、そこにこれも出ますよっていう、それは情報として必要ですから、それは16 大切ですけど、すで、
うん、
に市場にある 7R の、
ええ
続編はっていうとこ。
そうね。うん。野村哲也とかもまあかなり焦ってんだろうな、実際。
うん。
早く出さなきゃいけないし、プレステ5、ね、ちょうど移り変わりの時期になっちゃうしね。
うん。
大変ですよね。
ですよね。
うん。
だからいや、これが、やっぱり、あの、情報が、せめて、うん、出るよっていう、アナウンス。
そうだね。
がないと、
うん、
これな、じゃあ、こっから作ってるとしても何年後よってなってくるじゃないですか。
そうだよね。何本ぐらいなんのかな ?4 本 ?4、5本なんのかな。
マジか。マジか。
わかんないけどさ、結構だって、ミッドガール脱出するまでってまだ少ないでしょ序盤でしょ
っていう言われますよね。
うん。
何本も進んでねえよって話だね。
うん。まあ、好きな人はね、そのどっぷり、遊べるから、まあ全部出てくれたらまあ最高なんでしょうけどね。
うん、
まあこれも、あのグラフィックでやるにはそういうなんか、ね、あの、分割して出す必要があるんだろうな、どうしても。
いや、あの、もう完結しないよりも、その続編出るのかっていうのはも結構問題なのかな。
うんうんうん。
あと何この FF だから、FF だから出るってもう、なんていうの、
うん、
もう、確証がないでしょ、
うん、
なんかほら、FF15 でしたっけ、
うん、
ダウンロードコンテンツが廃止され、あの、予定がなくなっちゃったっていう話もあるじゃないですか。
そうそうそう。なんかね、最初言ってたことがどんどん縮小されてってね。
うん。
うん。そうだったんだよね。
だからダウンロードコンテンツで保管するっていうのは、うん、俺はね、個人的にはありだと思うんです。
うん。
おまけの話ですから、味わいたい人やってね、うん、もしくは無料ダウンロードで、ね、後から出すからねって言われるのは別にいいと思うんですけど、それをアナウンスしといて、やっぱやめってなるのもちょっとあれなんだよ、ね、だから、うん、もう FF って、
うん、
続編だ、ダウンロードコンテンツだが出ますよっていうのが確定できない。
うん、
それはドラクエだって同じかもしれないですよ。
うん。
うん、なので、いや、うん、このね、いろんな残念問題。
残念問題。
いっぱいあると思いますわ。
うん。
うん、これ結構ね、でもね、うん、あの、なんですか、結構そのゲームの中身について、の、
はいはい、
残念だったなとかさ、いや、そうじゃねえんだよな、もっとね、うん、あの、それこそさっきのメダルマックスじゃないですけど、
ええ、
システム面においてとかが、
はい、
その、なんか、あの、ちょっと行き届いてないなとか、うちのサブパーソナリティのピッチカートミルクさんあたりから寄せると、
ええ、
ロード時間一つだってそういうことなんですよって言いたいってこともある。
うんうん、
でもそれはやっぱあの ロムっていう媒体と膨大なゲームデータになってる以上、
うん、
もう切っても切り離せない問題なんで、
うん、
その辺のバランスは難しいんでしょうけどね、メディアとかそういうこともあってね、
うん、
なんですけど、こういったなんか残念な話っていう、
残念な話ね、はい。
ね、ちょっと軽いのいきますわ。
軽いの。
重たくて、あの、長い時間喋りましたんで。
はい。
ちょっと不満ばっかり言ってると、こう、もう、リスナーさんも嫌になるんじゃないかと。
はい。
言っても、ちょっと文句なんですけどね、こっからもね。
はい。
あの、次ね、あの、はい、そうじゃねえんだよなっていうやつをちょっと喋りたい。
はい。
あの、一つ目。
うん。
あの、なんとかコレクションシリーズってあるじゃないですか。
ああ、昔のやつね。
そうそうそうそう。
うん、
ファミコンだ、ゲーセンだ、みたいなの、うん、いわゆる、あの、うん、アーケードアーカイブスみたいなやつが出てるじゃないですか。で、アーケードアーカイブスは、
うん、
俺いいと思うんです。だって、うん、今やれないようなアーケードゲームが、お家でできるんですかっていうコンセプトなんでね。
うん
うん、あのもちろんそんなものをあの実機を探す方は難しいですからね、
うん、
それを復刻するっていうのはすごくとても大切なことだと思います。この間、ちょっと人騒ぎありました、
はい、
バンダイナムコ発売、
はい、
ナムコットコレクション。
ああ、私買いましたよ。
買ったんですか。
うん、買って、買ったのと違うのが出てきて、目がキョトンとなってなりますよね。
出た出たそれですよ。
出た、
うん、うん。ね、もの自体は、うん、ファミコンの、
そう。
ナムコの。
そう、ナムコットブランドって家庭用ゲーム機のブランドなんでね。
はい、ナムコットってですね。
ええ。
はいはいはい。
そうそうそう。
これがですね、ファミコン時代、
うん、
あまりこうアクションゲームを得意としなくてですね。
ええ。
で、隣にいるお兄ちゃんが、
うん、
めっちゃドルアーガの塔が得意だった。
ああ。
みたいな、
うん、
ところから、ナムコへの思いっていうのがすごく伝わりまして、
ええ。
その後、やっぱ何ですか、PS で出た、
うん、
ナムコミュージアムとかね。
いいですね、あれ。
全部買いましたよ、当然。
うん。
全部収められるケースまで。ね。
ああ、そこまで。
そうそうそう。はい、
うん、
なんて最後の、アットマークじゃない。
はいはい、
R ってですね、最後のやつ。
並べるとね、一続きになるんですね。
そうそうそう。あれまで全部買ったぐらいの、ナムコ好きだ、うん、なんですけど。
はいはい。
まあ、これはね、ファミコン、うん、のやつを、しかも、何が魅力って、ゲームはね、うん、もうおまけなんですよ、うん、正直言うと。
はあ、
うん。なんですけど、例えば、棚が、コレクション棚みたいなのが。
ああ、出ますね、リアルなやつ。
あるんでしょ？
うん。
で、これ、すげえその画面見て、うわ、これいいなぁ。これにダーって揃えてたら気持ちいいだろうなって思ったんですけど、
うん
うん、それはほら、一本あたりいくらで買い揃えればいい。うん、もしくはセットで何本ですか ?2、3000円ですよね、
うん。
っていう形で、ボリューム1、ボリューム2みたいな形で揃えれば別にそれはいいんですけど、なんか棚あんまり揃えられないんですって。
あ、なんか自分で好きなようには並べられないのかな。なんか買ったらなんかあらかじめ決まってる順番にこう並べられちゃうから。
ああ。
うん。そう。あとなんか、今第3弾も出てるんだけど、全部を入れてもね、スカスカなんでね、棚が。
残り？
だね、まだなんかスペース、なんか4段以降もちょっと入れてほしいなって。
それは何ですか？まだまだラインナップあるってこと？
いや、特にアナウンスないですね。なんか、この間、誤った配信、誤配信問題でさ、
うんうん、
なんか急にトーンダウンしちゃったのかもしれないですね、もしかしたら。
いや、それはオタクの都合なんだから、ちゃんとやれよって言いたい
こと。そうそうそう。だって、第3弾にさ、女神転生が入ってさ、うん、そしたら女神転生2も入れてほしいじゃないですか。
そう、そりゃね。だって、ここまでナムコブランドで出してるんでしょ、
う
ん、
そう。
ね。
女神転生1だけ入れて2入れないってのはないでしょっていうさ。
いや、ファミコンで出たやつは全部出してほしいですよね。
そうそう。
その優秀な作品、よく言う両移植、
うん、
ファミコンなんて劣化版だと言われながらも頑張った移植っていうのはナムコしてたと思うんですよね。
まあね、ハードのスペック違うから、まあ、どうしても劣化版にはなるんですけどね、
うんうん、
これね、このナムコットコレクションにはアーケードから移植されたものも入ってるんだけど、
うんうん、
ファミコンでしか出てないタイトルっていうのが、
あ、
ま
あ、
当然、はいはいはい、結構入っていて、
うん、
まあ、全体の半分ぐらいは入ってるんですね。
うん、
例えばクインティとかケルナグールとか、
うん、
ファミコンでしかないじゃないですか。
うん、
で、これまでなかなかね、ナムコ自身のこう復刻シリーズの中に、そういうのってラインナップできていなかったんですよ。うん、
ケルナグールなんてないですよね、確か
に。そう。あれほら、ナムコミュージアムには入れられないじゃないですか。
あ、はいはい。
ね、あの怪獣物語とか女神転生とかね、
はい、
そういうのはあのだからそういうのを復刻する機会をどっかで設けたかったんじゃないかなという。でだからこの中に入っているゼビウスとかギャラガとかね、そのアーケード版も存在するのにファミコンで出てきたっていうのは、ぶっちゃけただの人数合わせで呼ばれた口なんじゃないかという。
でもまあ、ギャラガ、ゼビウスはまあ名作です。名作ですし、ナムコの代表作ですから。
あの、ほら、アーケード版が欲しい、アーケード版の方が欲しいよって声もあるんだけど、うん、家庭用のパッケージで、この、何、あの、ケルナグールみたいなやつを、復刻させたかったんですよね。それで頭数を揃えなきゃいけないから、それだったらケルナグール人気あるって言っても、ケルナグールだけじゃバリューが出ないんで、
じゃああのなんだっけ、ベーシックマガジンとこで出してたら、うんうん、タイトルオールアバウトナムコでいいじゃんね、別に。
ああなるほどね、なるほどなるほど。
うん、でそのね、あの、うん、まあ俺本音言えばやっぱアーケード版移植が欲しいなっていう、例えばファミコン、うん、だってファミコンのさ、
うん、
いくらファミコンのコレクションだってさって、
うん、
あの源平塔までもいらないでしょ。
いらないね。あの、よほどなんかほら、ゲームを、レトロゲーム研究してる人が資料として使うとか、そういうんだったらわかるけど。
ご存知ない方のためにね、あの、源平塔までっていうのはアクションゲームだったり、横スクロールだったりね、あの見下ろし型のアクションゲームで、とてもあの、俺にとって、その、源氏とは平家とは、少しちょっと、いろいろ、勉強するきっかけにもなったゲームですけど。ファミコン版はね、さすがに同じのが出せなくて、
うん、
当時もう PC エンジンにね、力入れてた部分もあって、
うん、
ファミコン版はボードゲームでしたって、なんだこれはっていう話だったんですけどね。
ね。うん。ジャンル変えちゃうのはさすがにね。
うん。まあ、まあ、だから、全部収録っていうわけにはいかないかもしれないね。
うんうん、まあ、そういう人は、コナミの月数までをやってもらおうと。
全然違う。まあ、
ちょっと似てるから。
ちょっと似てるから。
そうそうそう。コナミ版源平島までって。
はい。まあ、ナムコットコレクションはちょっとだから、その辺、ご配信問題もありましたけど、こんな、
そう、
こんなミスあるんだねって思いました。
びっくりしましたね。あれは、まあ、別に誰も怒ってなかったと思うんですけど、ユーザーはね。
次これ
担当者が、担当者がね、ちょっと社内でかわいそうかなという、せっかくね、良かれと思ってやった企画なのに。
この間もなんかテレビでね、
うん、
あの、この令和の時代にですよ、デジタル放送の時代に、
うん、
あの画面、あの、なんですか、あの、カラーバーみたいなのが表示されて、しばらくお待ちくださいっていうのが都内で流れたって話なんですけど。
この間？
この間、ついこの間。
この
時代に起こることなのかみたいな話ですよ、これ。
うん。そういう番組だったんじゃないですか？
違ったみたいですよ。それと同等レベルですよ。こんなご配信だってあんねや、みたいなね。
ね。うん。
俺もご配信しないように気をつけます。
ご配信ね。うん、
はい。同じくコレクションシリーズですよ。
はい。
タイトー、ダライアスコレクション。
あそこもいろいろコレクション出しますね。しかも高いし、なんか値段が。
そうなんですよ。
うん、
これダライアスコレクション何買っていいかわからない問題だと思うんですよね。
あ、結構ね、いろいろありますよね。
で、俺ダライアス実はね、シューティングゲームとして好きなんです。
うんうんうん、
特に、うちの地元のですね、もうなくなっちゃった、はい、スーパーみたいなのこのゲームコーナーに、
はい、
バカでかい2画面のダライアス2の筐体がありましてですね。なんか、ドキドキしながら100円入れた覚えがあります。
うん、
すぐ下手だから2面か3面ぐらいでやられるんですけど、2画面にわたるさ、魚ボスみたいなの倒すんで、
うん
うん、なかなかないし、あとゲーセンはあったものの、
うん、
ダライアスを置いてるところがないじゃないですか、
うん、
だからああいうその何、今特にその何ですか、ゲーセンのゲームより、ゲーセンの筐体よりも画面が大きい家庭用のテレビだったりするじゃないですか。
うん。
だから、ちょっと疑似的に2画面とか3画面を作り出すことができるんですね。
うん、そうですね。
だから、そういう意味ではとてもこの、ダライアスコレクションって貴重だし、今の時代だからこそできる、
うん。
ことなんじゃないかと思うんですけど、
うん。
切り売りしすぎっすよ、これ。
うん。そう。ほんと台頭、ほんとキャッチザマネー台頭だからさ、僕 スペースインベーダーコレクションってちょっと前出たんですよ。
え、はい。
スペースインベーダーね。あの、はい、昔、初代から何作か収録されてるやつもね、異様に高くてね、
はい、
あの安い方買ったんだけど、あの、結構毎晩寝る前にそれやって寝てるんですけどね。そう。インベーダーゲーム自体は面白いんだけど、タイトルの売り方がちょっとね、高いなっていう。
スペースインベーダー何本入ってるの？
ね、なんかね、10タイトルぐらい入ってるかな、なんだかんだ。
そんなにいりませんよね。
あ、なんかね、でも中にはね、あの知らなかったやつもあって、
うん、
あ、これ面白いな、みたいな。オリジナルとはまた違った面白さが入ってるのもあって、うん、結構満足してる。他にやんなきゃいけないゲームいっぱいあるのにさ、寝る前にスペースインベーダーやって寝てるんだよね、毎日。早く逆転裁判2やれっつうの。
いや、あのね、いや、うん、あ、そんな、でも、ダイアスに始まったことじゃねえのか、これ。
そうそうそう。あの、タイトは過去の名作をこう、いろいろやってますよね。
あ、何か一本欲しいんですけど、
うん、
俺、シューティングゲームで、あ、うちに一本あったら、ちょっと、時々やりたいなって思うのは何個かあって、ダライアスとパロディウスが欲しいんですよ。
パロディウスね。
パロディウスなんで移植されないのか分かんないですけど。
ねえ、コナミは、あ、そうか。でも、コナミもなんかアニバーサリーコレクションみたいな出してますよね、なんかね。
そういうの出せばいいの。
パロディウスは入ってないんだけどね。
そうなんですよ。グラディウスぐらいはね。
グラディウスと悪魔城ドラキュラかな、ね、あとなんか
うん。ファミコンの、グラディウスを移植されてもって思うんですよ。
うん。
うん。
そうだね。両バージョン入ってるのはいいけどね、アーケードファミコンと。
あの、ニンテンドー、なんだっけ、オンラインの、
うん、
あれでファミコン版をやれっていうんだったらわかりますけど、
うん、
ね、サービスですから、
うん、
あの、有料で売ってそれはないんじゃないっていう気はしますわ、
うん。
ダライアスコレクションはもうちょっとね、焼き増しもいいと。
うん。
うん。
ですよね。うん、そうそう。ちょっと台頭そういうとこあるよね。
プラチナゲームズさんの帽子が、ちょっとお怒りモードでしたね。
帽、う、子、ん、がね。あの人面白いですね。うん、結構、歯に気抜きせぬ物言いで。
そうですね、
うん。
なんだったらそこからひょっとしたらお仕事来るかもしれんと思うんですけど。
うん。
なんやったら、青いロゴマークの S 社とかにも結構でしょ。
うん。
うん。なので、うん、逆に見てて面白いですけどね。
は
い、
うん。
もう一個、コレクションそうじゃねえよ問題。その、はい、青いロゴマークの S 社
です。はいはい。はいはい。
この間出ました、
はい。
ゲームギアミクロ。
出ましたね。セガ、すごい攻めてますね、なんか。
うん。
うん、
いや、いいですよ、出すのは。
うん。
だって、ね、あれじゃないですか。メガドライブだの。
うん。
出してきたわけで。
うん。
メガ CD な、メガドラタワーを組み立てる。そういうのは、セガファンなら買うでしょう、うん。なんなら、アストロシティですか？ゲーセンの筐体のミニチュア版も、これだっていいですわ。これ、
うん、
あれも、まあ、収録タイトルとはいろいろとはいえ、いろんなの入ってるし、まあいいんじゃないかと。セガの代表するようなタイトルですね。うん、
はいはい。
ゲームギアミクロって、
うん、
4色出す必要ありました？
あ、なんかあれ、色ごとにタイトル違うんでしょ？
そうなんですよ。
うん、
4本しか入ってないんで、しかも。
ああ、各バージョンね。
そうそうそう。あ、うん、全部欲しかったら4つ買えってこと
だよね。そうだね。私はなんだっけ、シャイニングフォースが入ってるのだけ買ったんだよな。
あ、変わったんですか？
1 個だけ。
いや、ちなみに、プレイやれたもんじゃないでしょ。
ああ、でも私はなんとかやると思うけど、
うん。
うん、あれだね、シャイニングフォースなんて一番文字を読むやつだから。ね。文字ちっちゃくなっちゃうけどね。
画面の大きさが1円玉ちょっとなんでしょ？
うん。そう、まだ箱開けてないんですけど。
いや、これもね、ちょっと出逃げはすぎませんか、ちょっと。
あ、まあでも、台頭とかよりはね、まだね、こうファン
の、あ、そうなん
か、ファンの驚く顔を見たいみたいな、ね、いたずら心があると思うんです
よ。セガはそういうところがあるので、
うん、
そういうのはある、ちょっとこの時代でこれかいねっていうところは、うん。だって、今ね、メモリーに、あの当時のゲームギアのゲーム何本も入れるなんてできるわけでしょ？
そうですよね。
ねえ、
うん。
なんかちょっとびっくりすることやりますね。
うん。
うん。 もう一本。
はい。
桃鉄。
桃鉄。
これはね、先ほどのメタルギア問題もそうなんですけど、は
い、
それこそ、桃鉄の権利をコナミが買ったからですから、うん、言うならばハドソンの権利を買ったわけですよね。
うん。
でもね、本当になんかこう、愛を感じないというかさ。
ああ、あの、絵描く人が変わっちゃったりね。
それはまあ、やむを得ないのかもしれないですよ、でも、ね。
うん、うん。
うん。とは言え、いいですよ。なんか、この間もその、この、あの、新しい桃鉄におまけが、
うん、
ファミコン版の桃鉄だっていうわけですよ。
はいはいはい。
何を言ってんのって思います。
うん、うん。
そこじゃないでしょっていう。
うん、うん。うん。というと？
いや、その、それを売りにしてどうすんの
よ。ああ、なるほど。
本編をどうにかして、その、やっぱり、うちに一本あったらいいっていう。
うん。
あの、うちに一本あったら、あの、家族でお正月も楽しめるでしょっていうようなゲームのポジションっていうのは、はい、あの、マリオパーティーと桃鉄であってほしいわけですよ。うん、それがね、なんか、なんかそうじゃないんじゃないかな、みたいな売り方を、する、のかなっていう。
今度の出来どうなんだろうな。私ね、桃鉄結構好きでやってたんですけど、うんうん、あの、物件にあの、今まで増資ができたんだよね。増資ってほら、あの、お金費やして、
はいはいはい、
物件を規模を大きくして、より収益を上げるっていう。
うん、
でね、そういう増資があったんだけど、あの、その後しばらくね、増資が廃止された時があったんですよ。
ほうほう。
増資が廃止されるとね、ちょっとね、あの、なんか、ゲームの醍醐味が損なわれちゃう。一回ほら、増資の楽しさを知ってしまった後で、うん、そういうのが廃止されたやつが出るとね、あ、なんだ、増資ないのかっつって。だからね、次の桃鉄もちょっと増資があれば買いたい。増資があるとね、いくらでも遊べるから。
へぇ。
うん。全然違うんですよ、そのゲームの深みが。結構ね、佐久間明的には結構気合入ってそうな感じがしたんでね。
うん。
久々に本腰入れて作ってるから。
うん。
あれほら、今までほらずっと佐久間明と一緒にやってきたイラストレーターの土井隆之が、
はい。
仲間割れして離れていったんだよね。
うん。
あの、多分まあわかんないけどね、お金の問題で離れたのかなという。感じもあるんですけど、まあ、外から見ただけじゃ分かんないことも多いから、断言はしないですけど。
うん、
で、ほら、で、一人にあった土井隆之は、ほら、バンダイナムコから、ビリオンロードっても出すでしょう。
ははは。
それ、これがね、桃鉄の丸パクリだったんですよね。で、しかもこれね、桃鉄サイドには無断なんですよ。これは穏やかじゃないやり方なんで、
なるほどね、
あの怒りっぽい佐久間明がよく何もツイッターで何も言わないでじっとしてるなと思って見ていたんですよ。
うん、
で、桃鉄は桃鉄で、ほら、ここ最近佐久間明がもう作らないって言ってみたり、
うん、
動きが少なかったんですけどね。うん、要因はいろいろあったと思うんですけど、うん、例えば東日本大震災があって、
うん、
ゲーム中で被災地の扱いをどうするのかとか、
うん、
デリケートな問題があったり、
うん、
それこそさっきのゲームの権利がハドソンがなくなってコナミに移ったりとかバタバタあったんで、ちょっとトーンダウンしたんですね。4年前にね、3DS 版が1個出ましたけど、
うん、
その 3DS 版から土井隆之の絵じゃなくなったんだよね。
そうですね。
うん。
あ、でもあれはね、あれで、なんか、
うん、
あ、桃鉄まだ出してくれるんだっていうちょっと驚きはあったんで。
そうそうそう。
ただ、なんかね、ただね、
うんう
ん、これみんなでやるやつじゃないですか。
うん、
桃鉄って、
うん、
3DS? って思っちゃったことはあったな。
うん。そう、あ、しかもあの 3DS 版ってさ、開発がバルハラゲームスタジオなんだよね。
それ何ですか？
板垣智信だっけ、デッドアライブの。
お、あ、チーム忍者？
そう、あれ、はい、あれ、まあ、あれチーム忍者から独立して、
はいはい、
バルハラゲームスタジオっていうのを作ったんですよね。
はい。
それ、なぜかそこが作ってるんですよ、桃鉄を。3DS 版の桃鉄。
全然違うじゃん。
どういう経緯でだけどさ。うん。ねえ、だから本当板垣さんもさ、桃鉄もいいけどさ、イタストも作ってほしいな、みたいな。タイトルも板垣ストリートとかにして。
すいません、却下で。
はい。
まあでもね、この間のね、 東京ゲームショーも、あの、コナミ静かだなと思ったら、
うん、
あの、オンラインだったじゃないですか。
うん、
なんか、一本ぐらい、こう、なんか、でかいのを発表するのかなとか、
はいはい。
芸人の桃鉄大会。
ああ、ありがちですね。
もう、なかなかながっかり。あの、なんだったら、ウィーレとか、パワープロとか、うん、あの、うん、音ゲーとかの、なんか、新作とかやってくれるのかなと、うん、そうじゃないんだもん。びっくりしたよ、あれは。
うん、
もうゲームメーカーとしてのなんかないんだろうね。
なんかさ、それでコナミもそうだし、あとコナミがそんなんだからさ、佐久間明もコナミともしっくり言ってなかったんですよね、うん、なんか一時ね、ツイッターでいろいろ仕事の愚痴を佐久間明が言ってる時期があって、
うん、
すごいなんかね、人間関係でうまくいってなさそうな空気を出してたんですけど、うん、なんかコナミの人間を名指しで批判したりとかしてたんですよね。でメーカーでね、メーカーとそんなにこじれちゃうと、もう桃鉄出ないのかなと。
戻れないですよね。
うん、と思ってたんですよね。うん、で、そうこうしてるうちに土井貴之が無断でビリオンロード出して、うん、でね、ところがこのビリオンロードが出てから、桃鉄サイドの動きが急に活発になるんですよ。
負けてられるが
な。何年もトーンダウンしたままだった桃鉄がね、あれほど仲の悪かったコナミと積極的に手を組んでまで桃鉄を作ろうとしてるのはなぜか。
はあ、
それは、自分たちに無断でビリオンロードを作った土井貴之を潰すためだろうと思うんですよ。
なるほど。
本当。これはあのただこれはね、あの、ゲームで殴られたらゲームで殴り返すっていうね、うん、大人の喧嘩ですよ。
大人の喧嘩。
うん。あの、ツイッターでね、悪口言うんだったら子供の喧嘩だけど、うん、そこはゲーム職人だから、うん、ゲームにはゲームで返すっていう、まあ、一つのやり方かなと。うん、ただね、あの、ビリオンロードがそのわざわざ潰しに行くほどのゲームにならなかったっていうのがオチなんだけどね。
うん、そうね。
そう。
いやいや。まあ、あの、こんなんですよ。いろいろ。そうじゃない、そうじゃないよねっていうやつ。
ね、そうじゃないよね。
うん、あとはね、もう、うん、この間も出ましたけど、リメイクとしてはさ、
はいはい、
まさかって思ったのは、あの、星を見る人とかね。
あ、出ました。私買いましたよ。
え、嘘？
買った買った。
さっきのね、ちなみに、
うん、
星を見る人も、
うん、
さっきあのメタルマックスの、
うん、
メタルマックスって面白そうじゃねって言ってた、
うん、
AS 君が、
うん、
あの、あれですよ。言って、あの、このゲーム、お前ロールプレイング好きなん、ドラクエ好きなんでしょ、うん、あの、この星を見る人ってクリアしたって言うから、いや、知らないし、そんなゲーム。
うん、
いや、やってみろっつって、うん、半ば強制的に課されたんですよ。これが凄まじいゲームだったっていう印象しかないんですけど。
そうですね。まともに遊べる状態になってないですからね。
うん。ね、あの時ドラクエのアリューなんていっぱいあったんですけど。
うん。
これを何、スイッチ版で出すかねっていう。
うん。あ、もうさ、星を見る人って、その、伝説的なクソゲーだったから、
うん。
そのなんか、そのクソゲーっぷりをなんかお楽しみくださいみたいな意味合いもあったと思うんですよ。でほらちょっとさ怖いもの見たさで中古のカセットを買おうとしてもさ高いんですよね、プレミアやつでしょって。だからそういう人たちにちょっとあの1000円ぐらいで気軽にあのクソゲーワールドをご堪能くださいみたいなね。でそれでまああのひどいって分かった上で買ったんですけど、まあひどいね。であのね、なんかね、あのただね、世界観とかストーリーは結構魅力的なんですよ、
ね、
音楽とかも。
ウィキペディアとか読むと、これはもう何十年も早いゲームだって言われるらしいですけど、
ね。うん。結構ね、いいな。キャラクターもあの、可愛いし、あの、オリジナリティがあってね。うん、ただ、仕様的な面で穴だらけだから遊べなかったっていうね。ほんとね、ゲームって企画だけがいくら良くてもね、開発会社がポンコツだと遊べるゲームにならないんですよね。うん、
そこに戻るんですね。
誰と組むかで運命が分かれる。
そうか。
運命の交差点です。あの堀井雄二もね、うん、最初にドラクエを作るときにチューンソフトと組めたのはラッキーでしたよ。
なるほどね。
マジであのマザーだって、あの糸井重里のマザー、
うん、
持ち込んだ先が任天堂でよかったですよ。あんなのさ、三電子とかに持ち込んだらもう台無しですから。
三電子が悪い会社みたいに、
ね、他社で作ると1年かかります。でもうちで作ると5年かかります、ね、バカ野郎だってね。、うん、冗談じゃないっつうの本当に。
いや、ギャグみたいなゲームありますけどね、やっぱね。
うん、
この間のファイナルソードとかね。
ファイナルソード、あれもね、あの、令和の星を見る人と言いたいところだけど、
うん、
あれも私はあれはまだ買ってないですけど、動画で見たんですけど、
ね、俺も動画で見ましたよ。
さっきのね、星を見る人なんかはね、出来は残念でしたけど、
うん、
まだね、ちゃんと作ればすごくまともなゲームになりそうな感じがするんですよ、
うん、
星を見る人は、
うん、
でもね、ファイナルソードってね、そこがもう一つ見えないんですよ。例えばあれをね、不具合が出ないように作ったところでね、初代プレイステーションの頃の二流三流の変なゲームにしかならないでしょ。
そうですね。
だからね、ちゃんと完成してないっていうところが逆に面白がられましたけど、
うん、
ちゃんと作ったらかえってバリュー下がるんじゃないかなねえ、あれをちゃんとしたやつをやりたい人がいるかって言ったらさ、
やらないですよね。盆作以下じゃないですか、こんなの。
そう。で、ファイナルソードを作った人がね、うん、最初にどういうところを目指したのかなってちょっと謎なんですよ。
しかも今度は令和の時代に。
うん。だね、もしこの不具合だらけのバカゲーを最初から想定していたんだったら、ものすごい天才だと思いますけどね。それはないかな。でもあのファイナルソードってタイトル自体がもう脱力ものじゃないですか。なんか真剣な、なんかシリアスなゲームを作ろうとしているようにはとても思えないんだけど
ね、ファイナルソード。おそらく何も、うん、最後の件ではなさそうな気がしますね。
そうそうそう。ファイナルソードってさ。うん。
どこかパクリというかね。
うん。
まあ、なんですか、これ、かなり時のオカリナっぽかったって話ですよね。
そう。しかもなんか音楽もなんか丸パクリだった
んだ。うん。なんかそれが良くないですよね。
うん。
ドワラジー。
いや
パクリといえばですよ。
うん。
いや、あまりパクリと言いたかないんですけど。
ええ。
ちょっと、この間、これもね、アトムさんのツイッターでちょっと拝見したというか、俺のツイートにもちょっと絡んでちょうど見られたんじゃないかなと思ったんですけど、この間、中国の会社かな、
はい、はい。
原神って出たじゃないです
か。ああ、原神ね。
ちょっと真面目モードに戻りますけど、
ええ。
あれは、ちなみに、どう思います？プレイはされてみました？
プレイはしてない。
俺もしてないですよ。
うん。
うん。
動画で見た。
うん。だ動画で見たレベルなんで、なんとも俺言いようないんですけど、
うん。
なんだったらやらないと思いますし、俺。
うん。
うん。俺もね、ちょっと思うところあってツイートしたんですよ。原神については。うん、
はいはい。
まあ、見た目、まさに、ブレス・オブ・ザ・ワイルドなんです。
そうですね。
うん。なんだったら、パッと見わからないレベルですよ。
そうね。やったことない、ブレス・オブ・ザ・ワールドやったことない人だったら、これ、あ、ゼルダだって思っちゃうよね。
かもしれないですね。
うん。
うん。随分ゲーム性とかは違うっていう話もありますし、逆に言うと、うん、かなりその何、開発元が、
うん、
ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドを、
うん、
参考にしたというか、かなりリスペクトをして、
うん、
いう形をかなり表で言ってるんですってね、
うん
うん、僕らでこれを作ったらどうなるかっていう実験場も含めてやりたかったってことだったらしいんですけど、
うん
うん、なかなかチャレンジングであり、
うん、
よく任天堂何も思わないねって思ったりする。
そうね、うん、
これ
普通はさ、その何、例えばドラクエに憧れてうちでもドラクエをやりたかったんだよねって言ったらさ、うん、画面パッと見は全然違うものを作ってそういう風に言うんだったらまだサバになるけど、うん、バリバリそっくりなやつでさリスペクトしてるって言われてもさかっこ悪いじゃんっていうさ
と俺も思うんですよ。
うん、
そこまでそのゲーム性が違うっていうことまで売り出して、なおかつプレイされた方も、
うん、
これはやっぱゼルダとは違うよっていうのであれば、
うん、
この絵柄にする必要なかったじゃん。
そう、別で勝負できるならね、パクリって言われるリスクがあるわけだから、
うん、
なんでそのリスクを取ったのかなと思うよね。
うん、その、何でしたっけ、うん、この原神については、
うん、
なんか、なんだっけ、インストールした時点で、
うん、
なんか、削除不能の謎のプログラムが一緒にインストールされるとか、
言ってましたね。
別のところでもう話題になったり、まあ、しかもそれが中国の会社だけに、
うんうん、ちょっと怖いな、それは。
っていうのを言われたら、うん、なかなか、それはちょっとって思うところ、うん、それを別の部分でですからね。
うん。
うんうん、ねえ、なんか、なんだろう。それ言ったら、その、パクリ、ゼルダって、オープンワールドのゲームってこうなるでしょ、
うん、
っていうことなの、
うん、
その、俺も最近ちょっといろんなオープンワールドのゲームをいじってみたんですけど、
はい、はい、はい。
うん、その、まあ、例えば現代だったり、中世だったり、うん、いろんなのあると思うんですけど、うん、だいたい剣と盾を持たせて、広く走らせたら、ゼルダっぽくなるでしょみたいなことを言いたいのかな。
うん、そんなことないと思いますけどね。
なんか論点はいろいろ違うんかなとも思うんですけど、
うん。
だから、もし、ゲーム性が違うのであればね。
うん。
何も、本当に、もう一回言うけど、この絵じゃなくてもよかったんじゃない？
うん。
うん。もうちょっとだけ変えたっていう、それでも違ったんじゃないかなと思うし。
そうそうそう。うん。そうっすよね。
俺がもう一個これで言ってたのは、
はいはい。
これ無料じゃないですか。
うん。
ダウンロード無料で、
はいはい、
始めやすい、
うん。
特に小学生だ、中学生が、
うん、
スイッチ買ってもらった、はい。スマブラしたいから、スプラトゥーンしたいから、
うん、
ね、そういう風な形で買ったスイッチに、
うん、
やっぱり無料だからって言って、フォートナイトが流行ったとか、
うん、
いうことがあるじゃないですか。
うん、
同じようにこの原神も無料だからって言ってやるプレイヤーさんいると思う。
そうでしょうね。
で、無料だから、まあ、で、まあそこからガチャ課金だなってのはあるんですけど、もうその時点で俺アウトなんですけど、これは。
うん。
うん。なんだろうな、これがオリジナルだと思われないかなって思っちゃ
う。ああ、ね。
ゼルダ買うと5000円、6000円するじゃんって。
うん。
こっち、ただだし、こっちでいいんじゃんって。
うん。ね、ゼルダの代わりにしないでいただきたいっていう、ね。
そうなんですよ、うん。そっちやってからやってみてほしいなっていうところ。
うん。
うん、そこにはね、お小遣い費やさなきゃ、お母さんお父さんに買ってもらうとかっていうハードルはあるにせよですよ。
そうですね。子供はそうだな。
うん。
うん。
うん、っていうね。
うん。
ちょっと、論点ちょっとずれてきました。
前編ここまでです。後編もお楽しみください。